はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション新型コロナウイルス小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ今日もね、はい、元気に頑張っていかなあかんだ言ってますよ。
はい、はい、言ってますね。
よし、もうテンションマックスでいこう。
マックスですね。
マックスで
い
こうや。
いや相当今日もね、楽しい収録なんでね、はい、バリバリでいきたいと思うんですね。
バリバリでいこう。今日は
いきたいと思うんですけど、うん、きちいっすね
もう心底疲れちゃうよね。
疲れたっすね。
なんでですかこんなにきついのは。はい、
もう一昨日、昨日の昨日ですよ、いいかねパレット軽音部の軽音合宿やってまいりました。
よよ、あのね、はい、楽しかったね。
楽しかった。
もう楽しすぎてね、はい、もう今きついよ、
うん、いマジそう、マジそう、マジそれまあ体力出し切ったっすね。
まあまあまあ、ちょっと、うん、俺は特にまた病み上がりで急遽参加したみたいなところがあって、うんうんうん、それもあってちょっともう今もうあれだけど、うん、まあでもね、参加してる時はもう本当素晴らしいイベントだったね、うん、
素晴らしいイベントだったっすね。
あ、まあこの辺ちょっとがっつり話すんかな、
は
い、次回かな。
そうですね、この次の回で軽音合宿の振り返りはしっかりやりたいと思うんですけど、とりあえず参加してくれた皆さんと幹事務めてくれた皆さんとか見に来てくれた皆さんもありがとうございました。
はい、
はい、ちょっと楽しいお話は次回に持ち越して、ややテンションも低めからスタートなんですけど、
いいよもう
今日の回に入っていきたいと思います。
よ、
そんな流れで入るのもあれなんですけど、うん、ちょっとね、樋口さんに聞いてほしい話と新型リスナーさんたちに聞いてほしい話があって、はい、持ってきてます。 iTunes ラボの話なんですけど、もうそろそろ春じゃないですか。
ですよ。
なんか僕らみたいな習い事業界とかあって、春ってやっぱりこう入会ラッシュの時期みたいな、こうもう、はいはい、なんすか、こう繁忙期というか、まあ、うん、売り時なんですよね。
はいはい、
で、大体ですね、こうどこのこう塾とか習い事とかも春はこうドカドカっていっぱいみんなキャンペーンをやるわけですよ。
はいはい、
で俺と、まあ、iTunes ラボ一緒にやってる近藤で、どうする今年の春のキャンペーンって毎年なるんですよね。
うん、
で大体どこもそうなんですけど、キャンペーン内容ってみんな入会金オフとか、うんうん、入会金半額とか、大体そんな感じなんですよね、
はい、
春の入会キャンペーンって、うん、で毎年毎年俺と近藤で話し合った結果、うん、じゃあ入会金無料でってやっぱなるんですよね、
うんうん、
でなんかないかなってなったんですよ、
はい、
近藤と2人で。別にそれが悪いとは思ってないんですけど、ちょっと飽きたくないみたいな。
なるほど。
で今回ちょっと新しいの考えてみたんで、
うん、
ちょっと樋口さんにもどう思うつかっていうのを聞きたいのと、新型リスナーさんたちもちょっとね、いろいろ人が参加できるタイプのキャンペーンにしたんで、ぜひ関わってほしいなと思いまして、ちょっとそれ話してみていいですか。
おお、ぜひぜひ。
ちょっとね、これ樋口さんにはざっくり資料を見ながら聞いてもらうんですけど、まずですね、タイトル、iTunes ラボの春の宣伝してください2024と。
宣伝してください。
はい、これ宣伝してくだ祭りと書いて、
あ、そういうことね、
宣伝してくださいになるんですよね。
はいはいはい、
はい、
くだ祭りと書いてくださいね。
そうそうそうそう、そういうことです。はい、うん、これ何なのかというとですね、
うん、
3月10日から5月10日まで iTunes ラボの宣伝をしてくれた人にプレゼントあげますよっていう。はい、なんでこれ基本誰でもいいんで、特に新型のリスナーさんとかぜひ協力してほしいんですけど、誰でもいいんで iTunes ラボのことを宣伝してほしいと。
お
で、
はい、じゃあ、別に子供がいなくても、
はい、子供いなくても全然 OK です。
おお、これいいね。全員が参加資格がある、
はい、もう全員が参加資格あります。
はいはい。
で例えばどんな感じかっていうと、例えばいくつか言いますね。ポッドキャストで iTunes ラボのことを紹介するエピソードを撮ってくれると、その方に Amazon ギフトカード5000円プレゼントします。
え、めっちゃいいやん。
いいでしょ。だから自分のポッドキャストチャンネル持ってる人とかはぜひ協力してほしいなと思うんですけど、
はい、
で例えばもう他にもあります、
うん、
iTunes ラボのチラシをこう設置してくれる、こうお店とかにこうチラシとか置いてくれるところってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからこう例えば知り合いのお店とかに頼んで iTunes ラボのチラシ置いてくださいってこういうことやってくれると、小葉先生おすすめの炭焼き冷凍ハンバーグ2個セットプレゼント。
でそんなんがまずあるんや。
あります。
炭焼き冷凍ハンバーグ、
これ今度樋口さんにちょっとプレゼントさせてください。マジでうまいっす。これマジでうまいっす。
ほうほうほう。
中川にある本格イタリアンの、イタリアに結構んもう 1,2 年ぐらいがっつり修行行って戻ってきた人が、もうこのなんすかね、素材とかも厳選して作ってるハンバーグなんですけど、めちゃくちゃうまいです、マジで。
食いたいそれ。
はい、で冷凍なんで あのギフトで送っても大丈夫なんですよね。で、あの好きな時に解凍してあの食べていただくっていう感じのやつなんですけど、
はいはい、
例えばあとパターン3、SNS で ITINS ラボのことを紹介してくれたら、うん、ITINS ラボのイメージキャラクターむさぴーっていうのがいるんですけど、うん、それのボーン入りの 3DCG をデータをプレゼントしますとか、例えばそういうのがあります、
うん、
でこのキャンペーンにあの宣伝する側として参加してくれる人目標50名集めたいなということでやっていますよというやつなんですよ、
うん、
これちょっとなんか新しくないですか。
え、面白い。え、これは、はい、もちろん全員じゃなくて抽選みたいな感じ。
いや、一応先着50名で行こうと思って。え、
先着？
はい。
で、具体的には、はい、じゃあ応募しますっつうのをまず何かしらで連絡をする、は
い、そうですね、あのこのエピソードがそうなのと、はい、ITINS ラボ の公式のメディアと、これ ITINS ラボの生徒とか保護者さんとかうちのスタッフも対象になるんですよ、
うんうん、
なんなら社員すら対象にしました今回。
へーめっちゃいいやん。
でしょ、ありがとうございます。よかった。で、それをやるぞということなんですけど、まあ、うん、今言った通り ITINS ラボの生徒保護者とかスタッフとか、うん、ITINS ラボの、まあ、俺とかと関わりがある人もそうだし、
うん、
関わりはないけど何それ面白そうじゃん、プレゼントもらえるしやってみたいっつって一緒に楽しく盛り上がってくれる人を募集していますというやつになりますよと、はい
は
い、
うん、
でこれ宣伝活動をですね、あの A コース B コース C コースって3つに分けたんですよ、
はい。
で、まあ、なんかイメージこう小竹梅みたいな感じですね。 A コースがちょっと一番がっつりしたやつで、あなたが運営している YouTube、ポッドキャスト、ブログとかなんかそのウェブ上のメディアがあれば、今回専用に1本 ITINS ラボのことを紹介してくれる動画とか、ポッドキャストのエピソードとかブログの記事とかなんかしら専用のやつを1個1本ですね用意してくれたら、うん、A コースとか店舗とかにこう置きチラシを置いてくれるとかが A コースになります。で B コース、これが松竹梅という竹ですね。同じく普段使っている普段運営している YouTube、ポッドキャスト、ブログとか自分のメディアに、まあ、一部掲載文をちょっと端っこに載せてくれるとか、
はいはい、
ポッドキャストの最後にこうちょろっと宣伝入れてくれるとか、
うん、
あとはチラシを個人的に10枚友達とかに配布してくれると B コースとして取り扱わせていただきます。うん、で C コースは、SNS に投稿してくれるとか、うん、個人へのダイレクトメッセージでちょろっと5人ぐらい送ってくれるとか、チラシを5人に配布するというようなコースになっておりますよと、
うん、あ、これコースによって送るものが違うっていう感じ。
そうです、はいはい、A コース B コース C コースでプレゼントの豪華さがちょっと変わってきます。
ほいほい。
で、具体的にこのプレゼントの内容がね、俺今回頑張ったんですよ、うん、ちょっと言っていいですか。
はい。
A コース、まずこれベタにね、 Amazon ギフトカード5,000円。
うわ、これも普通に嬉しいわ。
普通に嬉しいっしょ、うん、だからポッドキャスト1本取ったら5,000円もらえるんですよ。
ギャラやん。
はい。であと ITINS ラボのオリジナルグッズコンプリートセット、
うん、
これ、ロゴ入り T シャツ、オリジナルキャップ、あとトートバッグですね、
うん、
のコンプリートセットで実際買うと1万円以上のセットになりますよと、
うんうんうん、
であとは、ITINS ラボ関連デジタルアセット集っていうのがあって、まあ、ロゴデータだったりとか ITINS ラボ関連 のいろんなデジタルアセットがあるんで、それのこうまとめパックみたいなやつを送りますよと。でこういった中から好きなの1個選んでもらいますってやつになるんですけど、
うん、
ここからまた面白いんですよ。本田兄弟紹介さんのそうめんのギフトセット、
あら出てきたよ。
はい、
出てきた。
これプレゼントします。なんか話には聞いててうまそうだなと思って機会がなかった人はぜひ今回トライしてほしいんですよ、うん、
なるほど。
食べたいでしょ
う、うん、
であと次コトラデザイン、コトラスタジオって言うんですけど、
はい、
うちの奥さんですね。
そうね、はい、デザイナーもね、
はい、デザイナー、グラフィックデザイナーやってて、俺個人的に結構デザインかっこよくて好きなんですよ、うん、で今回ですね、特別に名刺のデザイン基本3万円なんですけど、うん、これ名刺デザイン無料でやってくれることになりました。
へ、
まあ、その代わり印刷だけちゃんとコトラさんに依頼してくださいねっていうルールになるんですけど、はいはい、うん、名刺デザイン無料なんでこれでかいでしょ。
でかいね、
はい、であとですね、ワンソード、
はい、
これ樋口さんもご存知の安倍健っていう、
安倍健よね、はい、まあ、出てもらったことはまだないけど、
まだないですけど、うんうんうん、エピソードではちょろちょろ名前が出てきているワンソードっていうね、
はい、
会社をやってて、なんすかね、企業のマーケティング支援をやっているんですよね、うん、でそのワンソードさん のマーケティングのなんすかね、こうカウンセリングをして、じゃああなたの、ターゲットにすべき客層はここですよとか、ここ こういうふうに、なんですかね、宣伝用のチャンネルを整理しましょうねとか、うん、そういったのを一緒にカウンセリングして戦略マップを作るまでを一緒にやってくれるパックが、うんうんうん、今回無料で提供していただけることになってますよ。
ワンソースさん、ちなみに今、はい、いい金パレットをめちゃくちゃ見てもらえるよね。
ですよね、
安倍健に、はい、もう社内の評判がバカすげえ、う
ん、はい、いやいいっすよ、むちゃくちゃいいっすよね。
安倍健さん半端ないっすね、みんないいよ、スタッフが。
ちなみに、うん、ITINS ラボもお世話になってますし、うん、ワンソードさんのそのマーケティング支援に、
うん、
ここに出てもらった中村光さんも今 DTM のレッスンの、やってるので、それのマーケティング支援も相談してやってるということですね、
はいはい。
であとその今名前が出た中村光さん、うん、この間出てもらった光さんの DTM レッスンの割引券もプレゼントしますよと、うん、あと近藤先生、 ITINS ラボのドゥ先生、近藤先生のアイディアブレスト1時間参加無料券、
はいはいはいはい、
みたいなやつがあります。ちょっと盛りだくさんすぎて長いんですけど、で B コースが、今のが A コースですね、で B コースが Amazon ギフトカード2,000円、 ITINS ラボのオリジナルグッズどれか1つ、うん、でさっき言ってた冷凍ハンバーグ2個セット、
うん、
でこれがまた次がいいんですけど、コブルパン
ね、
これマジでうまい。一
回なんかで紹介したよね、
はい、うん、コブルパンで、あとは ITINS ラボの保護者さんがやってるカフェのコーヒーギフトセットとか、うん、ITINS ラボのユニティクラスでコーチで来てくれてる先生の、電子書籍だったりとか、うん、っていうのが入ってますよ、
はいはいはい。
で C コースはITINS ラボのやつがほとんどなんですけど、 Amazon ギフトカード500円、さっき言ってたムサピーの、3DCG モデルとか、うん、ITINS ラボオリジナルのマインクラフトスキンとか、あとオリジナルステッカーとか、うん、ITINS ラボ専用の ズーム背景画像2色セットとか、
うん、
であと小葉先生、あ俺ですね、オリジナル楽曲、俺が作ったオリジナル曲のラビットファイヤーという曲を作ったんですけど、うん、それのワブデータとかが入ってきますよと、
うん、あこれ、選べるっつうこと、
選んでもらいます、
選べるっつうことね、はいはいはい、
まあ、申し込みの時にどれがいいですかっていうようなのを選んでもらうような流れに、はいはいはい、なりますよと。で、このエピソードに多分そのキャンペーン用の特設ページみたいな URL を貼ります。でそこから Google フォームで申し込みできるようになってますんで、4月30日に申し込み締め切り必着になります。
はい、
はい、で一応50名にしてて予算もある程度あるので、もしかしたら応募者多数の場合は早めに締め切る可能性もあるんですので、うん、欲しいものがあった方はですね、ぜひ早めに申し込みしてみてください。
これめっちゃ急いだがいいやん、
はい、なんでちょっとどれくらい反応があるかは分かんないですね、俺らも初めての取り組みなんで、うん、で保護者さんとか生徒とかスタッフもちょっと一緒に盛り上がっていきたいので、まあみんなで一緒にこの ITINS ラボの春の宣伝してくださいを盛り上げてくださいという感じになっております、
はい、うん、いいね、
ありがとうございます。
はい、ちょっともう俺とかだっけ毎回コバと新型やり置き宣伝しようのと同じよねこれ。
樋口さんの場合は樋口清則の世界とかでちょろっと一本言ってもらったら、は
い、なんかそれでいいのか、
何が欲しいですか、天城風、
あー全部
全部でこれ一応一人の方で A コース2本とかはダメなんですけど、
うん、
ABC 全部やります。
え
3本まで申し込みできます。
あそれいけるんや、
はい、
できます。え全部やろうかな、ほんならマジで、
はい、なんで、はい、そしたら一応天城府で行くと7500円ゲット。
え、むちゃくちゃでかいね。めっちゃでかいやん。
はい。という感じになってますね。
ちょっとなんかしよう。なんかします、絶対僕も。
はい、あ、と、うん、これ一緒に、宣伝させてください。ITINS ラボのですね、文化祭っていうのがあるんですよ。
う
ん、YouTube ライブで配信をしてて、うん、生徒たちの作品発表とかを、みんなでやるやつなんですけど、うん、それ3月24日にやるんですよね。
うん、
で、今回、それの今まで会員とか関係者の中でしかやってなかったんですけど、申し込みしてくれたら視聴 URL を渡すので、ぜひ皆さん見に来てくださいっていうのも今、やってるんですよ、
はい、
なのでこの文化祭見に来てもらって感想のエピソードを例えばポッドキャストに上げてもらうとかはすごいやりやすいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
でまあその他申し込みしてくれた人にはなんかロゴとか、ITINS ラボのサービスのちょっと具体的な話とか資料を渡すので、それをもとに宣伝してくれると嬉しいなという感じでございます。
そうよね、まあ、あとは、本当に全然知らん人がなんか手伝いたいってなった場合は、ITINS ラボの YouTube チャンネルとかもあるわな。
そうですね、はい、
まあ、あるしエクサキッズとか見てもなんか言えるかもしれんね、
学
校のエクサキッズ見るとか、
うんうん、
まあ、なんでまずはねちょっとどういうことを宣伝できるかなっていうのをリサーチするところからやりたい人もいるかもしれないんで、
はい、
って感じやね。
はい、ぜひちょっと参加してみてください、
うん、
これ今まだ載せてないんですけど、これいい金パレットの宿泊券とかも 出せたりしないですか、
ね、あ多分それ言ったらいけるんちゃ
う。じゃあ聞いてみます。
ちょっと、はい、もう俺全く分からんですよ。
会場はいいって言ってたよって。
いや違う会場いいっていう権限ねえんよ
そこないんですね権限
一切ない全く権限がない。
うんうんうん、うん、いやそうか。じゃあちょっと青柳さんにこれ聞いてみたいと思いますね、うん、おそらくなんか大丈夫って言ってくれそうな気がするんで、うん、あのプレゼントラインナップに加えれたら加えていきたいなと思っています、はい、というので一応あの告知終了になります。ありがとうございます。
はい、
はい、
いいね。
いやよかった。これなんか俺的に結構新しい気がしてて、
なんか、うん、これ面白いなと思ったのが、うんうん、まあ多分 うん、やってるやつあるやん。いわゆるその、うんうんうんうん、なんか俺もなんかね、インフルエンサー向けのなんか PR向けっていうかを使った PR 会社みたいなところは一回来たことがあって、あのハッシュタグ PR 付きでツイートしてくださいみたいなやったことあるんだけど、なんかこれそれよりもまたちょっと別やなと思っていて、要は自分が勝手に発信したくて発信して後でそれが広告になるってことやろ。順番がこれ逆っていうの面白いなと思ったよね。
そうですね。あとなんかあの好きに紹介してもらっていいっていうところもあるんですよね、
うん、そうね、
うんうんうん、
なんというんだろうな、これ要は普通 CM っつうのは CM したい人が媒体を選んで、
うんうんうん、
でそこに話をして、
うん、
でギャラを払うみたいな感じだけど、うんうん、媒体ファーストやもんねこれ、
うん、そうです。
そこよね。
そうです。
違いは
そうです。まあ媒体っつうかもう人で行きたいなっていうところで、ね、これまあなんか裏側喋ると、うん、どうしても広告費ってかかるわけじゃないですか。そのキャンペーンやろうとかすると、うん、広告費かけないと意味ないから、
うん、
でもなんかそのそこまでこの春の入会キャンペーンで今までこう何か効果が大きくあってたなって感じたことあんまりないですよね、
うん、
でもどうせお金かけるんだったらなんか生徒とか保護者とか友達とかリスナーさんとかそういう人に払いたいなってちょっと思ったんですよね、うんうん、
なるほど、
うんうん、だって保護者さんがこれ例えば自分でポッドキャストで喋ってくれたら実質今月の月謝が5000円オフなのとかあんま変わんないじゃないですか、
うんうん、
なんか割引サービスにもなるしなって思ったら、うん、
確かに、
うん、そっちの方がいいかなっていう気持ちがしちゃったんですよね、うん、
なるほどね、
はい、
いやまあ面白いね。まあなんかいろいろ本気で考えたらいろいろありそうやけど、
はい、
ツッコミどころとか、まあまあでもなんか別にねツッコミどころがあって何が悪いんちゅう感じ、
うんうんうん、なんかもうあの楽しくやろうかなみたいな
楽しくやろうって感じじゃない。いやめっちゃわかるわ、
はい、ただこれ、うん、あの安倍健にも相談したんですよ、
うん、
したらまあめっちゃいいと思うよ、ただ変化球は投げていいけどストレート球を投げない理由にはならんよねって言われたっすね。
うん、なるほどね
だからまあ普通の入会金オフキャンペーンとあのちゃんと併用したらいいんじゃないっつって、
うん、
言われちゃったんですけど、今からちょっと間に合わないんで今回、はい、この春はこれだけです
なるほど。まあといったようなこうしっかりとしたアドバイスをくれるのはワンソードさん。
そういうことです、そういうことです本当ね優秀なんですよあの人
まあまあまあはい
はい、というわけで、じゃあ本題に入っていきましょう。今回はね、やっぱり今日の一発目なんでお便り回ということですね、
うんうん、
なので皆さんから、X でいただいたポストをですね紹介していきたいと思います。じゃあ、どれからいこうかな。こっからいこう。シャープ195樋口のプッチングセという、
はいはい、
やつがありました。それに対していただいているコメント、うん、こちら TNR アットおっさんガオラーさん、
うん、
1人が数時間かければ数千人の数時間を節約できる、
うん、
という言葉に同感ですと、
うん、
だから自分はプラス1分かけてメールを書きますよと、
うん、
ファイルリンクやサイトリンクを貼ることを惜しまないと。ああいいですね、
うん、
10人分の1分が節約できると信じてそういうのやっていますということです。
あ
素晴らしい。
ここの話したな確か、
うんうんうんうん、
これあれ高谷くんが来ちゃった時やったっけ。
あどう
っ違うっけ、まあ、要はもうとにかく俺が最適化したいみたいな。
そうですね、
話だったよね。
もう
ね全員がこれをやったらもっと世界良くなると思っちゃうよね。
うんうんうんうん、うん、
という感じなんですよ。
いや確かにそうですね、うんうん、いやこれはしかもおっさんガオラーさん丁寧に仕事をされるんですね、リスペクトっすよ。
そう、うん、でもちろん、うん、これなんつうんかな、一人に負担がいくようやったらそれは最適化ではないのよ、
うんうんうんうん、
常にずっと、
うんうん、
でその割に効果がないとかになると最適化じゃないので、
うんうんうんう
ん、なんかこうね必ずこれをやるのがいいとも思ってないんやけど、
うんうんうん、
ただそういう意識で物事を見ているっていうこと自体がもう素晴らしいなって俺は思っている。
確かに確かに
という感じです、はい
はい、ありがとうございます。じゃあ次 同じくシャープ195樋口のプッチング性についてなんですが、うん、ポンコツ中シュウカさん、シュウカさんですね、
はい、
いただいてます。最適化っていう言葉で、は、誰にとって、世界にとって、は、自分にとってやろう、私にとっては違うから世界って言えるの、うん、で、具合悪くなるタイプなので樋口さんとは一生会ってはいけないとかなり本気で思っている。ベクトル真逆だけど振り幅大変なことはわかるという。
これはね、とてもいいですね。
はい、
シュウカさん、これね、本当に言いたいのは、樋口の言ってる最適化は、うん、そこすらも、うん、包み込んでいる最適化です。
え、どういうことですか。
まあ、要は、うん、最適化って嫌だなって具合悪くなるタイプに対しては最適化をしないっていうことが最適だと思ってる。
あ、なるほど、はいはいはいはい、
なんですよ。だから、うんうん、なんていうんだろうな、俺が思う最適な世界というものを全員に押し付けることが最適と思ってるわけでは全くないっていうことを言ってきてる。だからもうすごい最適化なんよ俺。
うん、すごい最適化ですね。だからそうじゃない人はそうじゃないでいいよっていう前提で言ってるってことですよね。
だから基本全肯定なわけ、
うんうんうんうん、
で誰にとってで言うと、基本的に一個人、 その人その人にとって最適な、状態であるようにしたいっていうのがまず欲求であると、
うんうんうんうん、
だから、時間効率的に最適解がもしあったとして、うんうんうん、それをやったらいいやんと、じゃあ、まあ、ある人に言ったとするやん、
うんうんうん、
でも効率は悪いけど俺これが好きなんよねとか、
うんうんう
ん、なんとなくそれ嫌なんよねって言われたら、うんうんうん、じゃああなたの精神状態を保つためにそれはしない方があなたにとって最適ですよね、うんうんうん、じゃあそこを起点に、また周りのシステムを考えましょうよっつうのを、なんかまで含めた最適かな俺。わかるかな。
いや、わかります。
だから感情とか好き嫌いとか、はい、その人の性質個性みたいなものも、うん、なんていうんかな、しっかり全部含まれちゃうって感じ、
はいはい、
俺が言う最適化。
だからあれですよね、うん、これ多分樋口さんがこう、例えばキャッシュレスの方がいいんじゃないかって言ってて、
はい、
なんか現金使うのを許さないって言ってるわけじゃない
じゃないんすよ。
そこポイントっすよね。
めちゃめちゃポイント、
うんうんうんうん、はい、現金がいいっていう人は使えばいいんだけど、うん、キャッシュレスで払いたい時に払えない環境とか、うん、した方がいいって分かっているのにしてないのが気になるって話ですよね。
なんか本当にあなたにとって最適だっていうことを、
うんうんうん、
分かった上でその行動してるんですかって、
うんうんうんうん、
でほとんどの人がそうじゃないと思っているから、
うんうん、
俺はうえってなるわけよね。
だから、うん、なんで現金使ってんのって聞いてはっきり回答が返ってくる人はいいんだけどみたいな、
完全に
イメージですよね。
そうだからスイカ使ってない人とか東京におるときおったんよ、
はいはいはいはい、
なんでって聞いたら、
うん、
思想ですって言われたんよ。これは、ね、に関しては全くそれ以上何も言うことがないよ俺、
うんうんうんうん、
あ、やったらいいと思いますな
ん
よね、
うんうんうんうん、
ただいやなんかめんどくさくてとか、
うんうん、
なんか なんとなくとかいうやつに対して俺が
うわーとなるわけ。まあ、だったら半歩踏み出すだけで、
そうそうそう、
素晴らしい結果出るのになっていうのが気になっちゃうってことですよね。
まあ、あとはなんか、個別ケースめちゃめちゃある上で喋るわけよ。例えば、
うんうん、
現金俺は撲滅したいと思っているんだけど、
はいはいはい、
よく言われるのが、うん、じゃあお年玉とか、うん、ご祝儀とか、
うん、
お賽銭とかもうなくなるやんとか言う人おるんやけど、
うんうんうん、
そこまで言ってない
ん
よ俺、
うんうんうんうん、
なんやったら、普段がキャッシュレスであるがゆえに、
うん、
現金現生で渡すご祝儀の価値上がるやろ
う
し、
うんうんうんうん、
お賽銭もあの投げるという体験をしに生きようわけで、なんかそれは逆にだからね、キャッシュレスであるがゆえにお金を投げるという体験がスペシャルなものになるやろ
う
しみたいな、なんていうんだろうな、そう、あのバグだったり、
うん、
例外があるのが当たり前な世界だと思っているから、均一化したいわけではないっていうことをね、
うんうんうんうん、
まあまあ誤解がないように言っときたいな、
うんうん、これ誤解されやすいっすよね。
されやすいんよ。
なんか俺この間ちょっと思ったんですけど、
うん、
まあみんなネタなんですけど、樋口さんと、うん、あの自販機に行ったじゃないですか、
はいはいはい、
で近藤がそれ写真撮って、
はい、
あ、樋口さんが現金使ってるぞみたいなのをこうツイッターで言ってたら、みんな、はい、わあいいんすかみたいな言ってて、はい、いやなんか別にそれが悪いとは言ってないじゃないですかみたいな。現金しか使えない自販機に現金入れるのは仕方ないでしょみたいな。
まあね、
うんうん、
まあ、ただ俺は、うん、もうものすごくやるなったけどね、あれあの時。
それなんでですか。
いや、やっぱり、
うん、
嫌でたまらんことだからやろうね。
あ、そう、まあやっぱ嫌いや現金で買ってるからってことっすね。
強烈に嫌なわけよ。で、あ、ちなみにね、あのね、いじられることとかは全然別に大丈夫。
うんうんうんうん、
なんかで近藤がそれを取ってあげたこととかも全然大丈夫だけど、
うんうんうん、
なんかね、 強烈にやっぱ嫌やから、考えるだけでイライライライしてきて、しばらく俺 SNS 見らんかったもんね。
まあ、あれはですね、完全にあそこの自販機が悪いっす。あの自販機マジで悪いっす。だってあったかい押して、いや、そのこの冬ずっとっすよ、あったかいやつ買ってマジずっと冷たいやつ出てきたからっすね。なんやったら常温のやつとか出てきたことあったし、ひでえっすあそこ。
まあね、まあちょっとこれ言い出したら自販機とあと駐車場に関してはもう穏やかでいられなくなるんで、ちょっとこんぐらいにしときましょう。
はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、シャープ197、そういう時代に生まれたからというエピソードがあったんですが、はい、いただきました、長澤とゆきさんですね。お久しぶりです。小葉さんの言わんとすることが分かりますよと。そう見える人は私の周りにもいる。環境によって、情報によって、社会によって、概念によって、おかしなことが起こっているように見えるということですけれど、
あれ、コアの言わんとすること何やったっけ？
これあれですね、例えばなんかジェンダーの問題とかなんかいろいろあるんだけど、その周りの圧力で、
あ、はいはい、
そうじゃない人がなぜかそっちに流れるみたいなこと起こってませんみたいなイメージですね。長里さんの目から見ても、まあ、確かにそういうことありそうな気がするぞという、気がしているということですね。
あるもんね。で、確かあるはあるんやけど、そういう時代やからあるよねって確かようなこと言った気がする。
なんかそこはもうあくまでこうバッファに含まれてるみたいな話だったんですよね。
で、なんかそれに対して声を上げる人もいた方がいいしね、コバのように。
確かにそうですね。
と思ったな。いや、長里さん本当に聞いてくれようんやね。
いや本当にな
んかもうポーズじゃないよねこれ。本当に聞きようんやろな。
ありがとうございます。
恐縮ですね。
恐縮っすよ本当に。
ありがとうございます
ありがとうございます。
嬉しいね。
じゃあ次いきますね、シャープ198、記憶にございませんという回がありましたよと。これはあれですね、クイズのやつですよね多分。
あ、クイズのやつかこれ。
クイズのやつちょっと読んでいきますね。ソラさん、小葉さんが真面目に変なことを語る、樋口さん突っ込みながらも理論付け、さらにボケ足す、小葉さん大爆笑で終わる、新型オトナウイルスらしい最高の2023年の締めくくりでしたと。
はい、いや、クイズじゃないよこれ。
これクイズじゃないですか。
クイズは多分その後の
はい
やつよ。
あ、すげえ、俺本当に何も分かってないですね。
そうそう、クイズは、
うん、
なんか何番何やったっけ、200とこ200回記念とかなかったっけクイズ。
あ、そうだ、あ、
ちゃうわ、203や。
もういろいろ違うっすね。これ何の話だろう、記憶にございません。ちょっと概要欄見たら分かるかな。
すごいな、記憶にございませんを記憶してないもんね。えげつねえな我々。あ、クイズをするきっかけになった回です、近い長よ孝太郎くんが。
はあはあはあ、
チャットで今言いようけど。
どういうことだ。
だから何も覚えてないよねみたいな話をした回やと思う多分。
で、なんかそういうクイズしたら面白くないみたいなこと言ったんでしょうね。そうそうそうそう。あ、じゃあそうだ、やっぱ高谷さんがゲストで来てくれた日の後か
かな多分ね、
というやつですね。
何話したっけ、コバが真面目なこと言って俺がツッコミ、何のテーマやったんやかマジで覚えてないな。
まあなんかで俺このくだりを見たらなんかカモの話しか思い出さないんですけど、カモじゃないですもんね。
じゃないやろな。まあまあまあ、なんか話したんでしょう。はい、
はい、そらさんありがとうございます。覚えてなくてマジですいません。
すいません。
記憶にございません。次、同じエピソードですね。鳥さんからコメントいただいてます。軽い気持ちで送った鷹狩りの楽器としての鳥メッセージが読んでもらえて、嬉しさと少しビビりを発揮してしまいましたが、新鮮な反応を楽しませていただきました。これはオンドリかな、いや違う、メンドリか、メンドリしかいないのでコケコッコはオンドリだけですと、メンドリしかいないのでハトムネのクルッポーちゃんたちでまたトライしてみますということですね。鳥さん、これあの鷹狩りのメッセージくれた方ですね。
そうだそうだ、鷹狩りやりたいみたいな話したな。
させてくださいよ、
超やりたいな鷹狩り。
超やりたい、楽しそうっていうか、なんか、やってみたいですね、完
全に。いい経験できそうやもんな。はい、いや、嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次、シャープ199、子供たちの中に未来を見るというエピソードでございます。YNMRAAA さん。これなんて読むんだろうな。まあ、YNMRAAA さんですね。新型オトナウイルスの推し会。 子供たちの中に未来を見るというエピソードですと。タイトル最高、内容も最高でした。子供たちへのフラットなリスペクト見習いたい。面白がれる大人でありたいですね。ゲーム化と習得の関連は探求したいところということでございます。
これはだから近藤がドゥ先生がゲストに来た時かな、は
い、だと思いますね、
うん、で、はい、エクサキッズの話した時かな。
はい、そうですね、う
んうんうん、いやすごかったよ。
うん、エクサキッズいいっすよね。
うん、めちゃめちゃすごかったですよ。
はい、なんでちょっとまあ、今後とも続いていくと思うので、ぜひ子どもたちの中に皆さんも未来を見に来てくださいと、うん、はい、いうことで次行ってみていいでしょうか。はい、次シャープ200ゲスト中村光軍曹と副部長の集いということで、うん、中村光さんにゲスト来てもらった時ですね。
はいはい、
じゃあこれせんちゃんのメッセージからいこうかな、うん、この3人の会話とても好きです。
あ、これシンプル嬉しいやつや、
ね、うん、シンプル嬉しいです ね、 ね、こういうこと言われた、うん、で、キングマサコ、キングマサコは、うん、光さん軽音合宿での良かったことを話してくださり嬉しくなった、うん、少しお話できたけど一緒に演奏してみたかったな、やっぱり音楽の話はワクワクしますね、続きも早く聞きたいということですね、
うん、
すごいキングマサコ全部軽音合宿の話持っていくですね相当好きなんですよ。
確かに
相当好きなんですよこの人
本当や、
はい、で次、グッドフィールドさん、初めてですかね、いただいたの、うん、シンガーと大人ウイルスで知って、聞いてみたんですけど本当に涙流すほどに心に響きました。青春時代にパワフルに聞いていたハイスタがおじさんになった自分に柔らかく語りかけてきてくれて控えめに言っても最高でしたということで、これはあれですね、
うん、
コウさんが YouTube で上げている、ハイスタンダードの、カバー曲を聞いて、
そうね、
グッときたっていうことでしょうね。
あの奥さんと二人で自分のリビングで、うん、YouTube 撮ってるやつよね、歌いながら。これはね、ステイゴールドという一番有名な曲だと思うんですけど、はい、ハイスタの中で、はい、それのアコースティックカバーやっちゃうんやけど、
うんうんうん、
まあすごいいいよねこれ、
うんうん、なんかしかも何ですかね、夫婦でやってるっていうのがまたいいっすよね。
そうなんよね、
うん、
いや、 やっぱやりたいもん俺も家族で、
うんうんうんうん、
もうちょっと子供が大きくなったら、
ああ いいっすね俺もちなみに奥さんにこう地味にこう楽器やれ楽器やれってじわじわやってってます。
あ、いいじゃないですか。
なんかね、キーボード好きみたいで、俺が DTM やりたくて買ったキーボードがほぼ奪われてます。
いいよ、今練習しようよ。
練習してるっす、練習してる。
え、めっちゃいいよ。
で狂ったように練習してるんで、うん、普通に全然俺置いてかれてるっすね。
え、超いいやん。
うん、
超いい。
なんで一緒に演奏できるようになる日を楽しみにしつつ、はい、
はい、
はい、こうさんの YouTube チャンネルもぜひ見てみてください。
おい、
でね、あともう一個ここのエピソードにもらってます、なっちさんから、
うん、
これね、いいんですよ。ちなみに僕も副部長でした。
これな、軽音楽部の副部長やったっちゅうことよね、はい、学生の時に、
はい、
不思議よね、
はい、
これ面白い。副部長めっちゃ集まっちゃうやん。
だからこうさんも俺も樋口さんもなっちさんも副部長
ね、
うん、
部長クラスがおらんちゅうね、はい、
さっき話に出てた安倍健が部長でしたね僕の時は、うんうんうん、
でうちは上条くんやったもんね。
あ、上条さんだったんですね。
そうそうそう、
なるほど、
うん、
何なんでしょうね。
なっちん時はあれ落ちくんじゃないか。
いや、丸さんですね。
丸やん、
はい、
そう、
はい、
そうかそうかそうかそうか、う
ん
う
ん、丸さんもかっこよかった、大好きだった
ベーシストね、
うん
うん、
はいなんかまあ副部長集まる癖があるんでしょうね。
ね
ありがとうございました。じゃあもうちょい行きましょう。さらに202シャープ202ですね、
はい、
中村光さんと軽バントークというところで、こちらもキングマサコですね、私が楽器ごとに聞き分けて聞くようになったのはボーイをヘッドホンで聞き出してからだと思う。ボーカルはもちろんだけどギター、ベース、ドラムそれぞれ、聞きながらそれぞれ聞きつつ目をつぶってエアーでやっていたのが懐かしいと、うん、樋口さんにとっては離乳食なんですねと。
あれボーイの話したっけ。
ボーイが、ボーイ離乳食っつってませんでした
言いよったっけ。まあでもそうやろうな、うんうんうん、ボーイで、うん、音楽をね、こうなんちゅうかな、音楽として聞き始めたもんな、なんか、
うんう
ん、それまでは歌やったもんね。
いや、わかるわかるわかる、
うん、
ジュディマリでしたね。まあじゃあ次いきますか、
はいよ。
シャープ203祝200回記念と記憶をたどる旅、
うん、
こちらですね。これがクイズか。
やったと思うよ、
はいはい、うん、すいません。マリさんからコメントいただいてます。新型オトナウイルスの200回記念聞いて懐かしくなって、適当な過去回漁ってたら、うん、ナッチさんが樋口さんに扮していたりとか、戸張さんがまだ戸張さんという方くらいの距離感で紹介されてたりとか、一周さんが踏み絵作ってたりとか、ひじきさんと小林さんが大好きって言われてるとか、
ひじきさんって言われてるね、確かね。
樋口とひじきの区別がつかないですね。で、まあ何が言いたいかというと、好きということですね。
ありがとうございます。
マリさん、ありがとうございます。
うわー、ちょっか、俺らが聞いてもおもろいかもな、
うん、
マジで覚えてないけど相当新鮮に聞けると思うよね、う
ん、確かに今これ言われてあったねって感じになるぐらいですもんね。してこのマリさんのアイコン本人似てるな。
似ちゃうね、確かに。この間ね、軽音合宿参加されてましたけど、
うんうん、
俺同じバンドやった、
うん、そう、服の色まで似てるっすね、
うん、
じゃあ次、シャープ204、好きなことやるのって難しいよねというエピソードがありましたが、こちらタカピさんからコメントいただいてます。
は
い、己を知るのは意外と簡単じゃないよね。やってみないと、なってみないとわからないことも多いし、その己ですら徐々に知らないうちに変化してるし、好きなスタイルで生きてみて試行錯誤するしかないのかもね、と。
これほんとそうなんよね、
うん、
なんか自分のことわからんもんね、
うん、いやほんとそうっす、うん、
何が好きかとか何が気持ちいいかとかマジでやってみて反応観察せんとわからんけね、
うん、しかもなんかあれでしょ、科学的に言っても記憶の改ざんって普通に起こるんでしょ、
うん、あ、そうなんや。
なんか、だから自分が持ってる記憶って基本的に何パーセントかは正しくないのが普通らしいんですよ。
なるほどな、うん、でまあ記憶でもそうやし、
うんうん、
何が好きかとかも分からんもんね、うん、なんか演算できないというか、
はいはいはいはい、
どう言ったらいいんやろな、好きな異性の顔のタイプとかもさ、うんうんうん、こういうのが好きなんやろなと思っていてもさ、うんうん、全然違うタイプがいきなりズキュンってくることとか、
まあある
し、ね、人生普通にあるやん、
うんうんうん、
俺こういうタイプが好きやったんやみたいな、
うんうんうんうんうんうん、
なんかそれっちでももう演算できんというか、演繹的に無理で、実際の自分の感情から機能法的にあ、こんなんが好きなんだろうなちょっとこう、なんちゅうかな、類推するしかないもんね、
うんうんうんうん、
と思うよね。
そうっすよね、変化もあるし、本当に そうなんですよね、変化あるから読めないっすもんね、うん、
変化もあるしね、さらにね、
うんうんうん、
この瞬間でも分からんのに、
うん、いや、いいっすね、なんか高木さんの哲学的なちょっと一面がね垣間見えております。
はいです。
じゃあどんどんいきますね。シャープ205、耕すフェーズと収穫フェーズ、こちら、うん、鈴鹿さんからいただいたやついってみましょう、うん、逃げる経験はした方がいい、これはとても共感できるお話に着地しましたよと。で、若い頃あれこれ経験してとても共感しすぎるお話にテンション爆上がりした回でしたと、うん、おかげさまで今は楽しくお仕事しております
と。うん、あ、嬉しい。
なるほどね、これあれですよね、合わない職場だったらやめた方がいいよみたいな話ですけど、
そうそうそうそう、そう、うんうん、で、まあ本当は合うかもしれんのやけど、合わないと思ったらやめてみた方がまあ良くて、うんうんうんうん、なぜかというと逃げる経験できるからみたいな話、
うんうんうんうんうん、確かに
やったと思う。
はい、ありがとうございます。
合うか合わんかとか分からんきね、
うん、確かに
今この瞬間合わんでも3年後合うかもしれんし、
そうなんですよ。
なんか例えばじゃあ、会社のなんていうかな、事業の行く先が合わんと思ったとしても3年後全然違う事業やるかもしれんし、
ね、うん、
会社が、
うんうんうんうん、いや本当そうです、本当そう
とか、チームのチームワークが悪いとか言ったら、うん、そこの課長が一人変わっただけでめっちゃ良くなるとかいう可能性があるんですよ。どの視点で何がいいかとか判断できるわけないもんな。
確かに、
うん、
そうですね。だからまあ嫌なとこから逃げるみたいのもね、できないよりはできた方がいいですよね、普通に。逃げれないまんまだとちょっとひでえことになる可能性があるんで、
うん、だって40、50になって初めて仕事辞めるとか、うん、
怖い、
結構怖いよね。
怖いですね、それは。
でも何回も辞めたことがあったり転職した経験があるんやったら、
うん、
イメージできるもんね。
うんうんうん、うん、いや本当そうですね。とか何かそんなにひでえことならんっていうのも、そうそうそうそう、経験として大事ですよね、
うんうんうん、とかいうのね、ちょっと考えますよ。
はい、じゃあ、あと 2,3 発いっていいですか。これはちょっとどっかのエピソードにっていうことじゃないんですけど、いただいているやつです、はい、バーミンさん、バーミンさん、はい、新年一発目はこれを読むぞと図書館で借りてきました。楽しみすぎるが読了できるのかということで、利己的な遺伝子の写真が上がっておりますね。
お、
これはまあ確かにごちい本でした。
ね、これはだから図書館で借りてきたっていうことは、うん、もう2週間で読むつもりってことです
よ。確かに。頑張ってください、バーミンさん。
すごいな。
いやでもこれ面白かったんで、だって生物って俺高校で履修してないんですよ。うん、
俺も。
なんか生物面白いっすね。うん、ってなりました、この本読んで、うん。ぜひぜひ皆さんも読んでみてください。そしてね、あと1本、せんちゃんから、うん、新型オトナウイルス左側だけ高周波ノイズ乗っている？
あら、これ普通に編集ミスかな？
いやどうなんでしょう。
え？
それはまずいな。ちょっと確認しておきましょう。
え、ミスかもねこれ、うんうんうんうん。もしかしたら。
なんかせんちゃんもしよかったらどのエピソードか教えてください。はい、そしてラスト、懺悔のボイスメッセージ来ていますよ。行ってみていいですか。ユミさんという方ですかね、うん、はい、じゃあ行ってみます。
懺悔します。娘がサンタさんに頼んで持ってきてもらったお餅を一切れきなこ餅にして食べてしまいました。新年早々犯してしまった罪をどうかお許しください。
いやどういうこと。まずサンタさんに餅を頼む。
そうなんですよ。
そんな可愛いことある？お餅欲しい。
なんかね、もっとおもちゃとかさ、なんかあったんじゃないですかね。お餅
間違ったかな。お餅とおもちゃをごっちゃにしちゃったんかな、もしかしたら。
それを食べちゃうっていうね。
可愛いお餅欲しいっていうとか。
可愛いですね。
だから結構ちっちゃいお子さんなんかな。
な気がしますね。
もしかしたら2歳とか、
うんうんうん、その時感情あんまないんでしょうね。
3歳とかね。お餅が食べたいって言ったんかな。
のにお母さんそれ食べちゃったんだよね。はい、どうです、許されます？
まあなあ、本来ねやっぱこうサンタさんの気持ちが乗ったやつやけど、まあ最悪スーパーに売り置き、
ね、いやそうなんだよね。
だから大体可能性という意味で許しましょう、
はい、許しましょう。ユミさん、許されました、おめでとうございます。
サンタさんには謝っといてくださいよ、ちゃんと、ね、
でもどっちかですもんね、うん、はい、じゃあ以上、今日もねお便りいっぱい紹介できてありがとうございます。今日ね紹介できないぐらいちょっといろいろあったみたいなんですよ。コメントいっぱいいただけて嬉しいです。引き続き皆さんコメントください、
ありがとうございます。
じゃあ今日はここまでです。